こんにちは。時刻は正午を回りました。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、ナビゲーターの松永香織です。この番組は社会医療法人平成記念会平成まほろば病院の提供で お届けいたします。将来のために介護施設について知っておきたいけれど、どんな種類があるのかな、老人保健施設って他の施設と何が違うの、そんなお悩みを解決するヒントを毎月お届けしています。番組では皆様からの質問や応援メッセージを募集中です。日頃感じている不安など些細なことでも何でも結構です。ぜひお寄せください。 FM ヤマトのメールアドレスは775@2525fm.jp、 ファックス番号は 074525-2900 です。 FM ヤマトのホームページや FM プラプラ無料のアプリからもすぐにメッセージは送っていただけますので、ぜひお待ちしております。それでは1時間お付き合いください。さあ、前回はですね、リハビリ平成、神宮前、そして俵元の管理者の2人に、お家を出てから心と体を元気にする、通所介護についてお伺いいたしました。そして第5回目の今日はいよいよ気になる介護施設にスポットを当てます。テーマは在宅復帰を支える介護老人保健施設の役割と魅力です。さあ、気になるゲストです。本日は平成まほろば病院の西側に併設されております介護老人保健施設さぎすの里の施設長、河野池義澄さんをお迎えしております。河野池先生、よろしくお願いいたします。
介護老人保健施設さぎすの里で施設長をしている河野池義澄です。よろしくお願いします。
はい、先生ありがとうございます。いや、まずはですね、施設長をされている、河野池先生について、リスナーの皆さんにどんな方なのかをちょっとぜひ知っていただきたいなと思いますので、どういった経緯で今施設長をされているのかというのを聞いていきたいと思います。河野池先生はもともとこの橿原の地元の方なんでしょうか？
はい、そうです。もともと幼少時の頃から橿原市内に住んでおります。小学校、中学校、高校も宇部高校で、そして奈良県立医科大に進みましたので、ずっと柏原市民なんですよ。医大を卒業して第二内科に入局しました。現在でいうと呼吸内科だったんですが、研修医や関連病院では逆に呼吸器にとらわれず、腹部超音波検査、心臓超音波検査、消化器内視鏡、心臓ペースメーカーなど幅広く勉強させていただきました。その後大学病院では胸膜疾患を専門としました。がんや結核が原因で肺と胸壁の間の胸膜に炎症が起こるような疾患です。また途中からは肺がん治療を担当しました。当時肺がん患者さんがとても多かったんです。毎週1回胸部外科のや放射線科の先生たちとカンファレンをし、少しでも早期発見、早期治療ができ、生存率の向上や生存期間の延長につながればと考えていました。その後別の病院を経て1997年より平成記念病院の副院長をすることになりました。健診センター長などを兼務しながら糖尿病外来、糖尿病教室などにも取り組みました。その中で年1回の糖尿病ウォークラリーは好評でした。2001年から昨年まで奈良産業保健総合支援センターで産業保健相談員をしていて、産業医や衛生管理者の研修会講師もしました。今もいくつかの事業所で産業医として活動しています。2014年に平成まほろば病院院長、そして2020年さぎすの里施設長になりましたので、開所以来関わっていることになります。
ありがとうございます。いや、ここまでね、先生お聞きしただけでも、 まあ、最初は先生は呼吸器内科から始まってということで、そこから内科全般、そして肺がんなどから起こる胸膜疾患専門、そういうのをされたり、また糖尿病外来もされていたということで、糖尿病のウォークラリー、というイベント開催にも取り組んでいらっしゃったと。本当にいろんな分野今までねやってこられたんやなというのがねすごくよく分かりました。で、この池先生にとって病気を見ることっていうのはもともとね呼吸器内科やったということなんですが、そういった専門分野だけではなく、もっと広い視野で見やなあかん、そういうことなんですかね。
はい、そうですね。今は総合診療という言葉もありますが、やはり臨床医は病気を見るのではなく患者さんを見なければなりません。辞める人にさまざまな観点から接することが必要だと考えていたんです。だから何でもやってみようという精神でいろいろなことにチャレンジ、してきました。
はい、
その一つ糖尿病ウォークラリーは、糖尿病患者さんと県内近くの名所や旧跡を巡るハイキングです。集合場所でリハビリスタッフによるストレッチや準備運動をし歩き始めます。お昼ご飯前には看護師さんや薬剤師の下で血糖測定をします。参加者の手作り弁当は管理栄養士が量やバランスをチェックします。リハビリスタッフによるゲームや体操の後午後のウォーキングをし、ゴール地点で看歩証をお渡しします。後日病院の広報誌でその様子を紹介させていただきます。また万一のことに備え、病院では救急外来にスタンバイしてもらっていました。
いや聞いてるだけでもちょっと楽しそうで、で一緒にそのだから看護師さん薬剤師さんも一緒に歩いたりするんですか。
はい、スタッフたくさんのスタッフが患者さんと同じぐらいの数来て歩きます。
わあすごい楽しそう。あと手作り弁当は先生もやっぱり手作り弁当家族の方に作っていただいて、
は
い、
家内がその日は力を入れていろいろ作ります。
へー面白いな。いやそれでみんなで無事にね楽しくでゴールした後は看歩証っていうのを、はい、やっぱりいただけると、
はい、
これやっぱ励みになったりちょっと嬉しいですよね。
そうですね、一人一人表彰させていただきまして、看歩証をお渡ししています。
これはちょっと楽しそうやな。これに参加したいということで頑張らはるなんかね患者さんもいらっしゃるんちゃうかなと思いますね。
そうですね、毎回のように参加していただけるかと思います。
やっぱり楽しみの一つっていうことですね。ありがとうございます、
はい、
なんか聞いてましたら患者さんとのこの垣根がないというかね、先生含め本当にフレンドリーな形で関わってらっしゃるんやなと思いました。素敵なエピソードありがとうございます。そして、今はですね介護保険施設サギスの里施設長されているということなんですけれども、介護保険制度って実はちょうど2000年から、ね、先生始まったんですね。
はい、その通りです、ちょうど2000年より介護保険制度が始まりました。当時私は将来は医療と介護の連携が必須と考えていたんです。それで1998年の秋に実施された第1回介護支援専門員試験、いわゆるケアマネージャーのさんの試験ですよね、
はい、
そちらを受験して、資格を得ました。その後更新はしていませんが非常にいい勉強になりました。
いや先生その頃ももちろんお忙しいと思いますけれども、やっぱり率先してその第1回目の新しい制度が始まるっていうことなので、やっぱりその辺は探究心というかどういったものかなというのもあったんですけどね。受験してみて、どんな風に受け取らはりました。良かったなという。
そうですね、
勉強してみて
当時 の, 働い、産業医してたところの保健師さんと誘って、受けたんですけども、介護って全く知らなかったんで、法律的にもやはりしっかり勉強して今後、そういうことに生かしていきたいと思ったからですね。
先生すごいこういろんなことにやっぱりチャレンジしはるなという感じですよね。でそしてまたやはりこの先を見据えてというところが終わりだったんですね。 で、最初その先生はお医者さんを目指してというところはどういった経緯でね、お医者さん医大まで行かはったんですか？
はい、そうですね、最初から医師を目指していた、いてストレートだったわけではないんですよ。実は人生の転機が2度ありました、
うん、
1度目はですね、
うん、
高校から現役合格したのは他の大学だったんです、
うん、はい、
夢膨らましていましたが、
うん、
当時はまだ学生運動の名残があって、あ5月6月に1週間通全学ストライキがありました、思ったように勉強できませんでした。それで、
うん、
恩師と慕う高校1年生の時の担任の先生に相談に行きましたら、
はい、
そうすると人生は長いからやり直しは効く、
うん、
一人旅にでも出てゆっくり考えたらと言われました。実際旅に出て、うん、海を見ながら大学中退を決断しました。そして翌年奈良医大に合格しましたが、当時入学者の3割は他大学の経験者で驚きました。
そうでしたか。ちょっと時代の流れ的にやっぱりちょっと勉強がしにくかったりいうところで、先生も迷い、のところ恩師に相談に行かれてということで、まあ、やり直しをされて、ちょっと実際ほんまに旅に出て海を見ながらね考えはったっていうのがもう素敵やなと思うんですけれども、まあ、無事に奈良医大に合格されてということなんですね。ある意味こう時代に導かれたかのようにね、まあ、方向修正といいますか、ちょっと方向転換、その時期が人生の転機やったんかなと、運命的にもね、私もちょっとお話聞いてて感じました。じゃあ先生、次の転機は？
はい、
はい、
次の転機は、うん、通勤途中に、
はい、
追突事故にあったことです。
追突事故、
鞭打ち症で2週間はベッドの上にいました。ほとんど食べられず、うん、当時80キロ以上体重があったんですが、
うん、
激痩せしました、
うん、
そして1年余りして平成記念病院へ転勤となり、
うん、
通勤時間が短くなったこともあり、
うん、
ジムに行くことにしました、
う
ん、そこで実は患者さんにお会いし、
うん、
ランニングマシンを勧められました、
うん、
そこから走るようになったんです。
へ、
病院職員にも誘われ、
うん、
5キロレースから始まり、
うん、
10キロと経験を積み、4年目にはフルマラソンに挑戦しました。残念ながらその時は歩いてゴールしたんですが、
うん、
3年後には全て走ってゴールすることができました。
すごい。
今は体調のこともあり、うん、やめましたが、
ああ
14シーズンで31回フルマラソンを完走したんです。
すごいですね。
マラソンを通じて学んだことがあります、
はい、
練習は嘘をつかない、地道な努力が必要ということです。中年期のトレーニングが今を支えていると思いますし、
うん、
患者指導やリハビリテーションの理解にも役立っていると思います。
すごい、この2回目の転機もすごいなと思うんですけど、ジムに、まあ、行かはって、そこで患者さんにランニングマシンを勧められたと、逆にね、なんかそれがちょっと面白いなと、まあ、それで素直に先生ランニングマシンで、練習を積みということで、またフルマラソンまで行かれたというのはやっぱりすごいですね。楽しかったですか、その走ってる最中って。
マラソンは見るスポーツだと思ったんですけども、
はいはい、
実際走ってみると非常に面白かったです、
うん、しんどいでしょ先生。
もちろんしんどいですけどもあの途中アドレナリンが出てくるのを感じますね。
なるほど、うわーっとこうランナーズハイになって、はい、いやすごい経験もされてます。まあ、その時の、まあ、中年期の、まあ、トレーニングっていうので今もお元気でね、
はい、
されているかなと思いますね、はい、先生ちょっと諦めないという、そして努力家であることがすごく、まあ、よく分かったエピソードかなと思います。先生どうもありがとうございます、
はい、
さあそれでは今日もですね、先生に曲を選んでいただいているんですけど、まず1曲目おかけしたいと思うんですが、先生この曲ちょっと説明していただけます、エピソードなど。
はい、まあ、海を見て中退することが始まって、うんうん、旅が好きになりました、
うん、
学生時代多くのユースホステルを利用させていただきました。
お
ー、そのユースホステルでヘルパーのアルバイトを夏休みにしたことがあります。
おー、
ホステル、ヘルパーは夜のミーティングを仕切るのですが、
うん、
ホステスの交流の場であったこの夜のミーティングで、
うん、
毎日歌っていた曲なんですよ。
そうなんですね。先生もこう先導して一緒に歌ってたっていう、
弾けないギターを片手に弾いておりました
あら、そうなんですか。じゃあちょっとこの、誰の何という曲かというのもちょっとご紹介いただいて曲に行きましょうか。はい、はい、じゃあ先生お願いします。
5つの赤い風船で遠い世界に。
お父さんのリハビリ入院できる病院探してるねん。
知ってる？平成まほろば病院。お母さんが入院して365日リハビリしてもらえて元気になったよ。
そうなん？検索してみるわ。あった。
平成まほろば病院。
時刻は12時20分です。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院の提供でお送りしております。ナビゲーターは松永香織です。本日のゲストは介護老人保健施設さぎすの里の施設長、河野池義澄さんにお話を伺っております。さあ、ここからは介護老人保健施設についてお伺いしたいと思います。河野池先生、介護保険制度における施設サービスっていうのはいろいろとね、多岐にわたってあるんですね。ちょっと教えていただけますか。
はい、介護保険制度で施設サービスを提供する介護保険施設には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院があります。さぎすの里はそのうちの介護老人保健施設で、一般には老健と呼ばれる施設です。
はい、
2015年7月に病院併設型としてオープンし、現在は100床です。医師、看護師、介護士などの、介護福祉士などの介護士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、ケアマネージャー、支援相談員のほか、事務職、運転手など約80名が勤務しています。一般に老健は、病状が安定した方に医師の管理の下で看護や介護、リハビリテーションなどを提供し、自宅での生活への復帰を支援することを目的としています。利用者一人一人の施設サービス計画に基づき、医学的管理の下で介護や機能訓練、必要な医療、日常生活上の支援を行います。多くの利用者は病院での治療を終えた後、自宅へ戻る前にリハビリテーションや生活訓練を行うために利用します。また現在では在宅復帰だけでなく、在宅生活を継続するための支援を行う施設としての役割を持っています。それでさぎすの里では、施設入所以外に在宅サービスに分類される短期入所療養介護、いわゆるショートステイや、通所リハビリテーション、いわゆるデイケアのでのご利用もあります。ショートステイは1泊2日から1週間程度お泊まりするもので、介護者の用事や負担軽減のために利用されます。またデイケアはリハビリテーションや入浴を提供します。施設の送迎車を利用する場合と家族送迎との場合があります。理学療法士などによるリハビリのほか、機器を用いた自主トレや入浴、昼食やおやつ、レクレーションなので6時間から7時間を過ごしていただきます。
ありがとうございます。介護老人保健施設の役割についてね、先生にお話ししていただきましたが、私 あのおばあちゃんも通っていたこともありまして、大変そのショートステイに行ってくれている間とかで、他のことができたりとか、やっぱりこう見るものにとっても介護者の方にとってもありがたい、時間やなと思いますし、また本人さんもね、行っていただいて、でお風呂も 綺麗に入れてもらえたりとか、やっぱお家では限界があるので、まあ、リハビリもしっかりしていただいたり、こう皆さんと一緒にテレビ見たりいろんなレクリエーション、それこそその季節のものとかいろいろねさせてもらうっていうことで、とてもね有意義に過ごしてたかなと、まあ、今ちょっと思い出しましたね。でもう一つ、あの先生よく聞くあの特養、あれとはどう違うんでしょうか。
はい、特養は老人福祉法での名称、うん、特別養護老人ホームのことで、はあ、介護保険法では介護老人福祉施設と言います。
福祉、はい、
特養は常時介護が必要で、うん、自宅での生活が困難な高齢者が生活するための施設で、うん、原則として要介護3以上の方が入所対象となります、うん、また介護医療院は長期にわたり、うん、医療と介護の両方を必要とする要介護者を対象とした施設で、2018年に創設され、それまでの介護療養型医療施設からの移行が進められました。それぞれ異なる役割があり、簡単に言いますと、特養は生活の場として長期的な介護を提供する施設、老健は在宅復帰や在宅生活の継続を支援する施設、うんうん、介護医療院は医療と介護を一体的に提供する施設といえます。
あ、なるほど。
このため、高齢、いやこのほか、うん、高齢者が生活する施設として、うん、養護老人ホームや経費老人ホームがあります、うんうんうん、はい、また民間事業者が運営する有料老人ホームには介護付き有料老人ホームのほか、うん、住宅型や健康型があります。介護付きでは施設職員が、介護サービスを提供しますが、はい、住宅型などでは必要において外部の介護サービスを利用することになります。さらにサービス付き高齢者向け住宅、いわゆる社高住は、うん、高齢者が安心して生活できる賃貸住宅です。安否確認や生活相談などのサービスを提供されます。住まいとしての性格が強いこれらの施設には、うん、特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設があります、うん、この場合は施設の職員から介護保険サービスの提供を受けることができます。指定を受けていない場合には必要において外部の帰宅サービスを利用することになります。このように高齢者が利用する施設にはそれぞれ異なる役割がありますので、はい、それぞれの目的や介護の必要度に応じて適切な施設を選択することが重要と思われます。
あ、すごいこう多岐にわたるいろんな施設があるんやなというのをちょっと初めて知りまして、まあ、やっぱり、まあ、それについてどこを選ぶかというのがすごく重要で、やっぱり目的、どうなりたいか、どういう生活したいか、そしてまあ介護の必要度、そういうのに応じて、まあ、選ぶことが、まあ、大変重要なんやなとすごくよく分かりました。ありがとうございます。じゃあ詐欺巣の里ではですね、河野池先生、利用者さんたちは日中はどんな風に、ね、過ごされているんですかね。
そうですね、朝起きて朝食をしばらくして、うん、ラジオ体操などで体をうがらせてもらった後、うん、ティータイムがあります。
お、はい、
その後は好きな風にお昼まで過ごしてもらいます、
うん、
今だったらみんなで高校野球をテレビで見たり、
うん、
今日は天理出てましたけど
ね
新聞を読んだり、うん、脳トレやお絵描き、うん、また自主トレをされる方もいらっしゃいます。
へ、
お昼ご飯の前には航空体操をします。
ほう、
これは誤嚥予防にもなる大切な体操なんですよ、
うん、
お昼を食べた後は、レクリエーションの時間です、うん、カラオケやクイズ、
うん、
また体操など曜日ごとに内容は異なります、
うん、
おやつの時間もあり、また10時間を過ごしてもらって夕食という流れです、
うん、
もちろんこの間に個々の計画に基づいたリハビリの時間があり、
うん、
週2回の入浴もあります、
うん、 結構自由時間があるなと思ったりしますし、天理もすごい強かったですね、
はい、
今朝もね、はい、あの無事に勝ってみんなわーって喜ばったんちゃうかなと思いますが、
みんな熱中してましたね、
ね、やっぱりね、で口腔体操いうことで、そうお口の体操いうことですね。この口腔歯の健康ってとっても大切って私聞いたんですけれども。
はい、そうですね、うん、うちの施設では2週間に一度看護師や介護士が個別で口腔ケア、はい、歯や舌など口腔内のチェックをさせていただいてます。
はい、
歯科の訪問診療が2週間に一度あり、うん、また歯科衛生士さんも2週間に一度来てくれます。うん、また常勤で歯科衛生士の資格経験のある看護師1名がいるので、うん、突発的に何かあっても安心いただけると思います。
それはとっても心強いですね。歯の痛みとかちょっとグラグラしたりとかってすごくあのご飯食べれないとかね、そういうことにつながりますので、大変安心できるなと思いました。そしてまた面会時間もね、先生しっかり確保されているなと私ちょっと案内を見て思ったんですけれども。
はい、コロナの時はなかなか面会が難しかったんですが、今は午後1時から午後5時まで、うん、しっかり面会していただけるようにしています。
それはありがたいです。とっても大切ですよね。やっぱり入居者さん、利用者さんがご家族とね会える、そしてご家族も会いたいっていうのを楽しみにね励みにされていらっしゃいますからね。
本当そうなんです、
うん、
ご自宅というのは本当に大切な場所ですね、
うんうん、
こんなエピソードが一つあります。
はい、
90歳の女性で、うん、今年1月ご自宅で食欲不振や歩行困難となり、うん、某病院に救急搬送され、うん、入院されました。
うん、
敗血症に DIC 反出生血管性凝固症候群を合併し、非常に重篤な状態になりました。輸血や抗生剤投与されましたが、うん、一時はもう寝たきりの状態になりました。その後治療の甲斐もあり、少しずつ復調され、地域包括ケア病棟でリハビリテーション後、うん、4月1日に車椅子で先の札に入所されました。
はい、
入所時よりベッド以外の生活時間を増やし、うん、各職種の関わりと本人の自宅に戻りたいという強い意志により、うん、次第に生活の質が向上し、うん、車椅子の移動をはじめ、起き上がり立ち上がり、うん、移動などの基本動作が自分でできるようになりました。そしてトイレも動作もできるようになったんです。
すごい、はい、
そしてなんと6月30日、うん、自宅へ退所されました。この時は一本杖と手すりを持って160メートルも歩行できるようになっていたんです。
はい、
九死に一生へ比較的短時間に在宅復帰できた症例として非常に印象的でした。
いや、半年でこんなにね、まあすごい倒れられてから数えると半年で、サギスの里に来られてからは数ヶ月でこんな回復を、目覚ましいですよね。信じられないような回復なんですけれども、しかも年齢もまあ90歳ということを考えるとちょっと奇跡のような感じをしますが、その秘訣はね、先生何だと思われますか？
やっぱり本人の意思意欲だと思います。
あ、やっぱりその自宅に戻りたいって強いね、はい、なるほど。そこにね関わられる、まあ、方々がうまくねこうマッチしてサポートしつつ、ご自身の努力もありということで、自宅に戻られたと。いや、すごいエピソードですね。
まさしく練習は嘘をつかないです。
本当ですね、
うん、自宅へ帰ると強い思いと日々のリハビリの賜物だと思いますね。
いや、まや、いや、そしてまたサギスの里ではですね、いらっしゃるその利用者さんに楽しんでもらおうというね行事もねたくさんね先生されているようですね。
はい、各フロアでは月1回は何らかの行事を行っています。
うん、
7月は七夕で笹につける短冊を作り願い事を書きました。8月は夏祭りでヨーヨー釣りや金魚すくいをして、うん、しました。もちろんおもちゃの金魚ですよ。
ああ
食事もイベント食の提供をします。
うん、
7月は七夕そうめんと握り寿司でした。
うわ、
盛岡冷麺の日もありました。8月はハワイのロコモコや沖縄のソーキそばなど季節のものを提供しました。実は施設の裏に小さな畑があります。 春はいちご狩り、秋は芋掘りを何日かに分けて入所者さんに楽しんでもらっています、うん、収穫したさつまいもは後日芋ご飯で提供され、うん、おやつ略のスイートポテトになります、うん、またボランティアも積極的に受け入れています、うん、ギターの弾き語り、大正琴や太鼓などの楽器演奏、うんうん、チアリーダーやフラダンス、幼児からシニアまで大変お世話になっています、うん、この春休みには、うん、大学の技術研究部の3人に手品書を教えていただき大好評でした、老健の理念役割には地域に根ざした施設というのもあります、うん、この中で中断していましたが、昨年11月に秋祭りと介護の日を兼ねたサギスフェスタを実施しました、うん、午前午後のボランティアの催し、うん、AED の講習や体験、福祉用具の展示などのほか、屋外に屋台を出し飲食もしました。地域の方にも多数参加していただきました。
とっても楽しそうなフェスタですね、地域の方とも一緒に楽しめるイベントやったんやなとすごく、うん、分かります。皆さんね、喜ばれてたでしょうね。
大変好評でしたね、うん、今年は10月4日の日曜日に開催する予定です、うん、プランを立てています。リスナーの皆さんもぜひ、ご参加いただけたらと思います。
ありがとうございます。まあ、先生にちょっと案内していただいて、そのフロア少しあの見回らせていただいたんですが、皆さんね、あの楽しそうにね、あのそれこそ裏の畑で採れたいちご摘みあれされて、いちごをね頬張る姿のお写真が飾られていたりとか、まあ、スイートポテトも自分で収穫したやつをさつまいもでちょっと作ったりして、なんかあのスイートポテトにしてたりとか、すごいこうやっぱり食って大事やなと思うんですですけれども、そういった点でもあの皆さんに楽しんでいただけるような計らいがね十分されているなと、まあ、非常に思いました。でこのサギスフェスタ、非常にねこれはあの楽しめるフェスタなんじゃないかなと、思っております。で、今年は10月4日の日曜日ということなので、はい、いろんなプラン、先生どんなプランがありますか。まだあんまり決まってないですかね。結構決まってますかね。
施設の方では行事部会というのがありまして、そこであの、各職種が集まって検討して、うん、ぼちぼち、固まってきたところだと思います。
なるほど。でこれはあの地域の方もあの来ていただけますので、ね、はい、ぜひこう施設とかあの利用者さんとかと交流していただける、はい、まあ、そんな秋のイベントとなっておりますので、はい、ぜひ皆さんに来ていただけたらなと思っております。10月4日の日曜日でございますのでね、はいはい、ぜひお願いいたします。さあ今までいろいろお伺いしてきましたが、ラジオをお聞きの方の中にも、まあ、老健の利用検討してみたいとか、まずは相談してみたいと思われた方が、まあ、いらっしゃるかなと思いますし、まあ、ご家族でもねいらっしゃるかなと思います。でこの見学、施設の見学とかまた相談については可能ですか。
はい、施設利用の申し込みは、施設の窓口となりますので、はい、それで支援相談員が対応させていただきますので、はいはい、見学も可能ですので、まずはお電話いただければと思います。
ありがとうございます。じゃあちょっとサギスの里の住所などご案内していきますね。サギスの里、場所はですね、奈良県橿原市支部町、近鉄橿原線のうねび御陵前駅から徒歩約8分、平成まほろば病院のすぐ西側にございます。病院併設ですので、まあ、安心してね利用していただけると思います。サギスの里お問い合わせのお電話番号は 0744-21-1600 番です。こちらまでお気軽にぜひご連絡ください。さあ河野池先生、まあ、普段、まあ、施設いろいろ、まあ、運営されていてですね、で先生自身も医師として活躍もされていまして、今現在あのちょっと困ってらっしゃることがあるということで、人手不足の点ですか。
はい、はい、そうですね。最後 介護施設は常に人手不足なんです。介護士さん看護師さん、ともです。働きやすく働きがいのある職場づくりを長年のモットーとしている私と一緒に、利用者さんや入所さんから笑顔を引き出せませんかと思います。職場見学もできますので、意欲ある方はぜひお電話ください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。いや本当にね、やっぱり人数が必要になってくる、で常に人手不足の状況っていうのはね、どこの業界も厳しいなというところはあります。ただこのやっぱり平成記念会全体的にこう働きやすく働きがいのある職場づくりをやっぱモットーにされているということもあり、河野池先生と一緒に働きたいな、ちょっと興味持ったなという方はぜひこのサギスの里の方にね、ご連絡いただければと思っております。さあ河野木先生、こうラジオ出演どうですか。もうちょっと終わりの時間に近づいてきまして、言わんなんことは全部ちゃんと言えました。
はい、非常に緊張しました。
緊張しました、はい、でも楽しんでいただけたかなとは、
十分楽しみました。
ありがとうございます。先生の中で、お医者さんがストレートにお医者さんになりたい、なりたいというか、そこにストレートに進んだわけじゃないけれどもという転機がありまして、やっぱ方向転換というかちょっと修正されて、今お医者さんとしてもう長年やってこられて、こうどうですか、振り返ってみて。
非常に充実してたと思います。あまりやり残したという印象はないです。
あ、そうですか、でもこれからもっともっとね、これやってみたいなとか、あれやってみたいなとか、どうですか。
体もだいぶ弱ってきましたので、なかなか次のことには挑戦するのは難しいかなという気もしています。
でもなんかこうね、カラオケとかそういうの先生行かれたりするんですか。
はい、カラオケ、特に昔は大好きでした。
あ、そうですか、いやちょっとね、いろんな職員さんとのコミュニケーションも先生もされているかなと思います。でこの老人保健施設というところ、やっぱりいろんな種類がありますが、やっぱりこれを選択するにはなかなか普通の方だと難しいなと思うので、その辺のご相談などはケアマネージャーさんにされたりとか、あとは施設に電話しても相談支援員さんが、
ケアマネージャーさんか、市町村あるいは地域包括ケアセンター、あるいは我々の施設の方で、支援相談員がいろいろご相談には乗らせていただけると思います。
ありがとうございます。もう一度ちょっと、サギスの里の、連絡先お知らせしておこうと思います。場所はですね、奈良県の橿原市、近鉄橿原線の宇根美五稜前駅から徒歩約8分、平成まほろば病院のすぐ西側にございます。サギスの里のお問い合わせのお電話は0744-21-1600、 0744-21-1600 番、こちらまでお気軽にぜひちょっと質問などございましたらご連絡いただけたらと思っております。さあちょっと一通メッセージも先生いただきました。お読みしますね。ラジオネームキリマンさんからいただきまして、リハビリに非常に熱心な施設と聞いています。デイケアもリハビリがしっかりしていると聞きましたが、ぜひ利用したいですと。
はい、ありがとうございます。
ということでありがとうございます。ぜひ利用していただけたら、
ぜひ先ほどの電話番号へ電話していただける、
連絡いただけたらと思います。でやっぱりリハビリに非常に熱心というところもあったり、この90歳の方のエピソードもありますけど、やっぱりそういう体を動かしたリハビリに一生懸命取り組むというのは効果が出るんですね、あるんですね、非常にね。
どうしてももう家にいるとじっとしてることが多いと思うので、何らかの機会をで、外出して、我々の施設でリハビリをする、あるいは自主トレもできますので、ぜひ来ていただければと思います。
ありがとうございます。であとね、先生の糖尿病ウォークラリー、こちらの方はまだされているんですか。もうこれは一旦終わって、
僕は今成績病院に出ましたんで、 教室とかはやってると思うんですけど、実際には関わってないと。
今はね、あ、そうなんですね。これは非常にちょっと楽しそうやなと思いましたし、一緒にね、こういろんな思い出あるよという職員さんもいらっしゃるのかなとちょっと思いました ね、
そうですね、
はい、ありがとうございます。さあ、もうちょっと時間があるので、先生何かお話ししたいことあればどうですか。
ずっと平成展開で、まあ、医療と介護ということで、いろんな、3つの施設を回りましたけども、やはりそれぞれの施設が連携して、1人の患者さん、利用者さんに全体で関わっていくことが非常に大事かなと思います。医療とか介護はいろんな専門職ですの、はい、集まりですので、それぞれの専門職がそれぞれの力を合わせて、一人の方に向かっていけたらなと思っております。
まあ、その辺はすごくこのまるごと安心ラジオさせていただいて、切れ目なく医療と介護がつながっているなというところもありますし、全体としてやっぱフォローしてくださっているという安心感があるなと思いましたね。はい、それでご自身に合った適切な場所をちょっと利用していただけたらというところなのかなと。
そうですね、
はい、ありがとうございました。さあ、まあ、先生、じゃあまだちょっと時間があるので、何かこの学生時代のユースホステル時代の思い出とかありますか。
まあそういうきっかけで旅が好きになったので、本当にいろんなとこへ旅をさせていただきました。特に学生時代は一人で行くことが好きで、はい、もう自由に、明日はどこ行くのかという風に、出かけていきました。
好きな場所とかありますか。今も思い出強く残ってる
な。一番好きなのはやはり北海道です。
あ、やっぱり北海道が好きということで、はいはい、この海を見て考えられたのは
日本海の海です。
これ日本海の海で、
はい、まあ、近畿地方ですので、はい、太平洋の海はよく時々見ますけども、
はい、
日本海が行ったことがなかったので、日本海の海を見ながら考えました。
いや、いろんな出会いがあったということなんです、ね。はい、
ヘルパーしてたのも北海道なんです。
あ、そうなんですか。はい、そのヘルパーというのは、まあ、来られるユースホステルに来られる方の、なんていうかな、フォローしたりとかいうことですか。
まあ、基本的に掃除とかの雑用と、先ほど言ったようにホステラーが集う会ですね、夜のミーティングというのを主導して、穴場を紹介したり、ゲームしたり、先ほどの歌を歌ったりして、みんなで、集うというのが集うのを司会する役ですね。一番嬉しかったのは、ここのユースの、ミーティングは非常に面白いから来ましたという人も見始めまして、そんなことを聞いたら非常にやりがいがあります。
そうですよね、はい、なんか旅の目的の一つがここのユースホステルに来てっていうことが、ね、入ったかもしれないって、はいはい、へー。さあ、先生の長いこの人生の中で、まあ、まだまだね、ちょっとこうお医者さんとしてやっていかれると思うんですけれども、まあ、今後の展望とか、まあ、施設についてもうちょっとこうしてみたいなとか何かありますか。
まあ、今先生の顔を見たら元気が出てくるという入社者さんが言い入りまして、
はい、
まあ、その人とに手を握りながら、まあ、少しでも笑顔が出たらというふうに考えております。
ありがとうございます。はい、それではちょっとそろそろ終わりの時間が近づいてきたんですけれども、本日は老人保健施設サギスの里の施設長河野池義澄さんにお越しいただきまして、まあ、老人保健施設介護のことについてなど介護施設のこと、十分詳しく教えていただきました。まあ、いろんな施設がある中のことでございますので、まあ、ご自身に合った、そしてご家族さんに合ったものを選んでいただくというのはが一番大事かなと思います。ただサギスの里は本当にね、ちょっと笑顔があふれていろんな行事もしてくださったりとか、本当に親切丁寧にしてくださいますので、ぜひ ご興味持たれた方はサギスの里へ、連絡いただければと思っております。お問い合わせのお電話番号は 074-3-4-1-1 0244-21-1600 番でございます。こちらにお問い合わせお待ちしております。そしてメッセージもね、本当にありがとうございました。ぜひぜひ、ご利用していただけたらと思います。この木先生ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
そして最後の曲も先生に選んでいただいたんですけれども、最後の曲の曲紹介まずお願いします。
はい、石川さゆりの津軽海峡冬景色です。
さあこれね、職員さんも先生何選ばはんのかな思って言うたはったけど、はい、内緒にしたはったということでね。はい、これのエピソードはやっぱり日本海、はい、
いうことですか。私演歌歌手 の、うん、石川さゆりが大好きで、
うん、
この曲の歌詞にもあるように、
はい、
上野発の夜行列車に乗り、
うん、
今は亡き青函連絡船で、はい、冬の北海道を目指したことがあります。
うわ、
脳裏に浮かぶこの風景がとっても好きなんです、
うん、
まあ施設 の、あのリハ、カラオケでも、
うん、
いつも流れている曲なんでこの曲を選びました。
なるほど、先生にもちょっとサギスフェスタとかでも一曲歌っていただけたらちょっと楽しいかもしれないですけれども。
わかりました。
あ、お願いします。
練習しておきます。
ありがとうございます。そんな思い出の曲ということでこちらでお別れしたいと思います。河野木先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回第6回はいよいよ最終回となります。9月15日の火曜日お昼の12時からの放送予定です。次回のテーマは地域医療と平成記念会が果たす役割です。皆様からのメッセージも引き続きお待ちしております。ラストの曲は石川さゆり津軽海峡冬景色、こちらを聞きながらのお別れです。この街でずっと自分らしく、丸ごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院の提供でお送りしました。